神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。お体にご支障ない方はどうぞ起立ください。ご一緒に賛美歌29番を賛美いたします。どうぞご着席ください。宮下牧師に今朝のお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたの慈しみと恵みによって今日まで、そしてこの2022年を今に至るまで祝福し守り導いてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたの一人子主イエスキリストの誕生をお祝いするクリスマスの礼拝に私たちを招いてここに集めてくださったことを感謝いたします。いつも私たちと共にいてくださる神様、今世界に目を向けますと至るいろんなところで一箇所とは言えません。その一つがウクライナの状況です。そしてまたアジアに目を向けるとミャンマーやまたいろんな国のところで紛争が起こっている現実が見聞きいたします。そこにいる人たちがどんな痛みと苦しみの中にあるかを思わされます。また私たちの国内でも本当に経済格差があって決して裕福とは言えない厳しい現実の中で生活を余儀なくされている大人たち、そして子どもたちもあります。また老後を不安を持って過ごしているお年寄りの方々も多くあることを聞きます。本当に誰も分かってくれないと思う、そういう状況の中で生きる望みすらも失いかけている方々があるのではないかと思います。私たちもそんな時がありました。そんな私たちのところに、孤独で沈み込む私たちのところに神様の愛を伝え、いつもでも一緒にいるよと伝えてくださるためにこの世界に神の御子イエス・キリストが生まれくださいました。神我らと共にいますと呼ばれるイエス様が来られた、このお方が私たちのために救いを成し遂げてくださいました。この方が来てくださったことを感謝を持って喜び、共にいてくださるその喜びを覚えて希望を持って歩み出すことができます。その導きを豊かに与えてください。私たちは心から救い主の誕生をお祝いする心を持って礼拝を捧げようという思いでいます。どうぞ導いてください。今あなたの御言葉に耳を傾けたいと願います。聖霊の豊かな導きを与えてくださって、私たちの心が開かれ、あなたの御言葉がよくわかり、あなたを心より信頼して歩み出すことができますように、あなたのお導きの中で不安から平安の中に、恐れから希望の中に私たちをお導きくださることをお願いいたします。 私たちの教会、私たち一人一人をあなたは憐れんで愛して、神様の恵みの中に包んでいてくださいます。あなたからいただく愛、あなたからが備えてくださる恵みをどうかよくわかるように私たちに示し導いてください。そして私たちが受けている恵みをどうぞ私たちが分かち合い、お伝えすることができるように私たちを助け導いてください。神様、あなたによって始められている豊かな交わり、信仰の交わり、助け合う交わりがどうかさらに祝福されますように。神様、私たち一人一人は弱さがあります。あるいはいろんな不安と悲しみも抱えています。そんな私たちをどうか顧みてくださって、あなたに支えられて、その置かれているところであなたが共にいてくださること、平安と恵みの中に包んでいてくださる、その支えを信じていくものとならしてください。神様、今この時だけではなく、これからも神様、私たちがいただいている恵み、祝福を神様、他の方々に、私たちの家族に、また周りの人たちに喜んで伝えていく働きへと私たちを押し出し用いてください。神様、子供たちを憐れんでください。神様、あなたが私たちに子供たちを与えていてくださいます。その子供たちも大切な存在です。神の家族です。この子供たちがあなたの恵みと祝福を受け取って、すくすくと育てられ、本当に神様、あなたを知り、あなたを信じて、平安と喜びを持って歩み出すことができますように、その歩みを祝福してください。そしてどうぞ子供たちが将来を担う働きができるためにも、神様、あなたを愛を知って、平安と恵みに満たされますように、また望み幼稚園の働きをも主よ顧みてください。本当に神様、今冬休みの時となっていますけれども、寒さやコロナの関係もあります。いろんな状況の中で、親元の中で育てられ、元気に過ごし、また次のための備えができますように、神様、祝福してください。神様、私たちの教会だけではなく、各地域にある諸教会を今日も覚えてください。各教会で、また全世界でこの時を覚えて、クリスマス礼拝が捧げられようとしています。あなたがどうぞ豊かにお望みくださって、あなたの御前において、心からの喜びの礼拝を捧げさせてください。感染などの広がりをどうぞ抑えてくださって、本当にみんなが喜びを持って捧げることができますように、皆さんを守ってください。神様、あなたの祝福がどうぞ一人一人のところに、あなたの恵みの中にありますように、どうぞお願いいたします。一切を御手に委ねます。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はどうぞご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌260番です。 どうぞお着席ください。ここで教会学校の子どもたち賛美をしていただきます。 今朝の聖書の箇所を拝読いたします。ルカによる福音書2章8節から20節、ルカによる福音書2章8節から20節、新共同訳聖書は103ページ上の段からです。拝読をいたします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の御子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。聖書の箇所は以上です。今朝は大きな喜びと題して、三好牧師に神様のメッセージを取り継いでいただきます。
クリスマスおめでとうございます。今年は、この12月25日にクリスマス礼拝を持っています。調べてみますと、この日に、つまり25日にクリスマス礼拝を持つようになったのは、336年、今から1800年ぐらい前にですね、ローマの時代に、12月25日にクリスマスの降誕祭が行われた以来、その12月25日にクリスマスをするということが世界に普及していったようであります。その記念すべき日に今年はクリスマス礼拝を持っています。しかも1年の最後の日曜日です。この1年にいただいた神様からの恵みの数々を数えながら、あるいは感謝しながら、クリスマスに表された主の恵みを静かに覚え、感謝をしたいと思います。クリスマスと言いますと、色鮮やかな素敵なクリスマスツリーが飾られる風景を想像いたします。街中でもテレビでも美しいクリスマスの音楽が鳴り響き、各家庭ではメリークリスマスと言ってですね、クリスマスケーキを食べて家族で楽しい食卓を囲むようなイメージがあります。それはそれでクリスマスを楽しんでいることでありますから、ある意味世界中の人たちがクリスマスをお祝いしてくれているようにも思うわけです。そこには誰がお祝いされているのか、よく分かってない部分もあるかもしれません。とにかく楽しいクリスマスという雰囲気です。今日は聖書に記されている出来事をたどりながら、クリスマスの意味を 覚えたいと思うわけです。昨晩イブ礼拝をした時に読みました聖書箇所がルカに福音書の2章の1節以下でありました。紀元前多分4年頃でありましょうか。当時の地中海世界を支配していたローマ帝国の皇帝アウグストゥスが全領土の住民登録をせよとの勅令を出したものですから、人々はそれに翻弄され生まれ故郷のところに帰っていって自分の名前を登録しなければならなくなりました。そのためナザレに住み始めていたマリアとヨセフはその命令にも従わなければなりません。ヨセフはダビデ家の家系であり自分の生まれ故郷ベツレヘムに行くことになりました。ヨセフはナザレからベツレヘムまで長い長い距離をですね、身重のマリアを伴って歩いて長い長い旅を大変苦労しながらベツレヘムに向かったことでありましょう。しかしその町には彼らを迎えてくれる宿屋がありませんでした。やむをえず牛や羊の寝泊まりするような家畜小屋に泊まることになります。そこにいる間にマリアは月が満ち初めての子を産み、その子を布にくるんで牛や羊の餌箱である貝棒家に寝かされました。寝かせました。どうしてそうなったのか、今日の御言葉はちょっと前には宿屋には彼らの泊まるところがなかったからであるとあります。主イエスの誕生はこのように大変みすぼらしい惨めな環境の始まりでありますけれども、でもそれは神様のご計画でありました。彼らはローマ皇帝の勅令で仕方なくベツレヘムに旅をし、ここまでやってきたわけですけれども、すでに神様は救い主をベツレヘムで誕生させようと計画なさっておられました。そして神様は御子イエス様を人間として生まれさせられた場所を王様のふかふかベッドにではなくて家畜小屋の貝棒家という場所で寝かされることになりました。そうすることによって私たち人間の身近にすぐそばに来てくださったことがよくわかるようになさったのであります。しかも主イエスがお生まれになったその時、すぐに周りの人が気を利かせて、ああ赤ちゃん生まれたんですね、おめでとうございますというお祝いの声があったわけでもありません。イエス様が生まれたことを、この子が救い主であることもほとんどの人は知りませんでした。そんな時、いつものように夜は静かに更けていきました。そんな時にその地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の番、群れの番をしていたと今日の御言葉に書いてあります。当時のイスラエルでは羊は大変貴重な動物です。その乳は飲み物として、羊の毛はふかふかの衣服や毛布になります。羊の肉は食べ物として、あるいは傷のない羊は神様への供え物として重宝されていました。その羊を獣や、狼とかそういう獣や盗賊から守るために、彼ら羊飼いは昼はもちろんのこと、夜も交代で羊の群れの番をしていなければなりませんでした。その夜も彼らは羊たちの番をしていました。当時の羊飼いという仕事はどうもその当時の時代の社会の中においてはあまり好まれない職業であったようです。最も貧しい状況のある人たちでありました。人々から癒しめられていました。その時にローマ皇帝から住民登録をせよとの勅令を出されているはずですけど、彼らのところにはそのお誘いの声すら全くかかっていません。人間扱いされていなかったのかもしれません。仕事柄その安息日に神殿に行って礼拝に行くこともできません。神の戒めを守ることもできない生活をしていました。ですから同じユダヤ人仲間からも、また神様からも遠く離れていた人たちでありました。そんな彼らのところに救い主の誕生の知らせが最初に届けられました。 神様は彼らにこそ大きな喜びを真っ先に知らせたいと思われたのであります。どうしてそんな彼らに救い主の知らせが最初に届けられたんだろうか。その知らせが届いたのは、彼らに届いたのはなぜなんだろうか。それは羊飼いたちが神様への供え物となる羊を丁寧に丁重にこの世話をしてくれたから、その努力に報いるために知らされたんだろうか。あるいは彼らが忙しくて安息日にこの神殿に行けないけれども、心の中では自然の中で神様を覚え祈った時もある、そういう彼らの心を神様は見逃さなずに彼らを愛しておられたことは確かだろうと思います。それ以上にその理由は、天使の御告げの言葉に示されているように思うんです。恐れるな、私は民全体のに与えられる大きな喜びを告げる。神様はこの大きな喜びを全ての人に伝えたくてたまらなかったからだと思われます。大きな喜びを神様はこの神様から遠く離れた彼らをも愛しておられ、彼らに知らせて彼らと一緒に喜びを分かち合いたいと願われたからではないかということです。神様はこの羊飼いたちに知らせたいと思われたからこそ、彼らに熱烈に熱く救い主の誕生を知らせておられます。いつものようにその夜も彼らは野原で羊の番をしていた時のことです。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたとあります。いくら夜空の星が輝いていたとはいえ、明かりがあったのは羊飼いたちが暖を取るために焚き火の光ぐらいであったでしょう。そんな彼らに主の栄光が巡り照らしました。あまりの眩しい光に彼らは恐れたのです。私もちょっと小さな経験があるんですけども、夜、これはあまり良くないことをしている時だったんですけども、夜この歩いてたら車を乗ってたら、目の前にサーチライトを照らすおまわりさんに出会いました。もう不気味になって、怖かったことを思い出します。まあ、そんな感じでですね、私たちが暗闇の中にいたとしたら、突然自分を明るく光に照らされると怯えてしまうのではないかと思うんです。私たちは罪深いものですから、神様の光に照らされると怖いです。もし照らされたら自分のあらが明らかにされ、自分の罪深さが神の光のもとに照らされるように怖いのです。照らされたら自分は裁かれてしまうのではないかと感じるのではないかと思います。羊飼いはこの時大きな恐れを感じました。彼らも罪人です。神様から離れていて、神様の恵みを知らずに自分の思いままに生きていました。しかし天使は言いました。恐れるな。天使が来たのは彼らに裁きを告げるためではありませんでした。天使は言いました。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。このように神様は彼ら羊飼いたちに伝えたくてたまらなかった大きな喜びを伝えようとしていらっしゃいます。それはどんなものかというと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったということであります。今日、歴史土壌のある時点で今日という日です。ダビデの町であるベツレヘムを指しています。今日ダビデの町で救い主がお生まれになった。救い主がお生まれになるということは、旧約時代から預言者たちによって約束をされていました。それはイスラエルの人たちを救い出すためです。神様が約束されていた来たるべき救い主がお生まれになった。長く待ち望んでいた神の約束が今日実現したのだということであります。ですからこの方によって人々は悲しみと苦しみから救い出される、その事実を神様こそが大いに喜んでいらっしゃるということであります。ここにあえてあなた方のためにという言葉が加えられています。このあなた方とは、まずは羊飼いたちのことだと思います。彼らは暗い夜の中、孤独を感じながら、 羊の番をしていました。神様から遠く離れて闇と不安の中に生きていました。その彼らのために神様は御子イエス様を救い主として送ってくださいました。あなた方のためにということは羊飼いだけではないように思います。羊飼いのように闇と不安と恐れの中にあった孤独に苦しんでいる私たちのためにということでもあるのではないかと思うんです。私たちも目の前の厳しい現実の中でうめき苦しんでいます。不安を抱えて悩みながら生きています。いつの間にか神様が後回しというか神様と関係ないところで遠く離れて生きてしまっています。そして地上にある あらゆる悪しき事柄に出くわしてうめいています。神様との結びつきが持てないままに神様が与えようとされる平安も喜びも希望も見失っている状態がありました。そのような世界に救い主がお生まれくださいました。神様があなたを愛してくださっています。神様はあなた方に目を向けておられるんです。この救い主はあなた方のための救い主なんです。あなた方を救う救い主なのですと語っているわけです。そしてこの方こそ主メシアであるとあります。昔預言者たちを通してやがて私たちを救ってくださる救い主がおいでになると知らされて人々はその約束通りに救い主が来られるのを待ち望んでいました。そして今天使が伝えた知らせはあなた方のために救い主がお生まれになった。その方は主メシアである。この方は主つまり誠の神である。この方がメシアとなって人となってこの世に来てくださって、それは驚くような知らせです。神ご自身が人となってこの世に来てくださった。それもあなたを私を救うために。さてこの使わされた救い主、天使が伝えた神様が使われされる救い主には印が伴っていると伝えました。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印であるとありました。その印は何かというと布にくるまれて解剖家に寝ている血の御子だということであります。私たちのためにお生まれくださる救い主が生まれてくださる場所は王様が住む宮殿の中で温かい柔らかなベッドの上ではなくて、家畜の餌箱ということは家畜のきっと毛がいっぱいまみれていたり、あるいは家畜のよだれとか家畜の匂いがプンプンするようなものではなかったかと思うんです。そんなところにどうして救い主が生まれたんだろうと不思議に思います。でも貧しい生活をしていた羊飼いたちにとっては、そんな家畜の解剖機に救い主がお休みになっている、そこに生まれていらっしゃる、寝ておられることは大変身近に感じられる場所ではなかったかと思うんです。今も田舎に行けば、田舎というか、その山深いとこ、あるいは家畜を飼っていらっしゃる農家のお家などでは必ずしも家畜小屋が屋根の下別のところにあるんじゃなくて、同じ屋根の下で、土間のところに家畜が寝泊まりしている姿を見ることがあります。ですから当時はなおさらですね、自分たちも羊飼いたちは羊たちと一緒に寝泊まりして生活していたのでありましょう。解剖家に血の御子が布にくるまれて寝ておられるということは、自分たちのすぐそばに救い主がお生まれになったと感じさせてくれることであったに違いないと思うんです。そのような汚れていて臭いところにまで、そこまで低くなって私たちと一緒に生きるために、私たちを救い出すために来てくださいました。そのような民全体に与える大きな喜びを聞いた彼ら羊飼いたちが、もし天使が去った後、ああいい話だな、 まあいいことだ、まあ今一度考えておこう、いつかどうするか決めようということで終わったとしたら、この後はありません。彼らの神様が与えようとする喜びは彼らのものにはなりませんでした。しかし彼らは動いたんですね。何を動いたかというと、天使から伝えられたことを神様からの喜びの知らせと受け止めて、今すぐにその方を見に行こうと思い立ったわけです。さあベツレヘムに行こう、主が知らせてくださったその出来事を見てこようではないか。受け止め、思い立っただけではなくて、急いで行ってマリアとヨセフと解剖桶に寝かされている血のみ子を探し当てました。探し当てるということはそう簡単ではなかったかと思うんです。ベツレヘムには人口が2000人ぐらいの小さな村であったと言われます。その時人口登録があってごった返していたかもしれません。その中でどうやって誕生した血のみ子を探し当てたのだろうか。その時に手がかりになったのが、天使の言った布にくるまれて解剖桶の中に寝ておられる血のみ子ということでありました。その言葉を手がかりに探し続けたところ、不思議にもその通りの血のみ子を見つけることができました。彼ら羊飼いたちがその通りに見つけた時、彼らがしたことは神をあがめ喜びにあふれ賛美を捧げました。それは生まれたばかりの可愛らしいにこやかな、もう目に入れても痛くないような可愛い血のみ子を見たという喜びもあったでしょうけれども、それ以上にこの血のみ子が自分たちがずっと待ち望んでいた約束の救い主であったと知った喜びと賛美です。神様は私たちを忘れないで真実でいてくださった。神様は私たちを見捨てられなかった。神様はこの救い主によって自分たちを本当に救ってくださるんだ。神様、救い主を送ってくださってありがとうございますという感謝があふれたんでありましょう。どうでしょうか。天使の伝えたこの大きな喜びを私たちが自分のために味わうためにはどうしたらいいんでしょうか。羊飼いたちがしたように、天使の伝えたメッセージに感謝を持って受け止め、このお方を私の救い主として受け止めていくことではないかと思うんです。神様は私たちを愛してこの一人子をこの世に送ってくださいました。この方を私のために来てくださった方として受け止めたいと思うんですね。で、最後に一つの話をして終わりたいと思うんですけども、このようにイエス様を自分の救い主と受け止めた一人の人を紹介したいと思います。それは水野源蔵という人です。彼は、1937年生まれというか1974年、昭和21年に小学校4年生の時に赤痢にかかり、高熱が続いてついに脳を侵され脳性小児麻痺になりました。手足が自由に動かなくなり、物も言えないで、外界との意思疎通は瞬きをすることしかできなくなっていました。そう、源蔵さんと家族は悲しみと苦しみの中にありました。そんな中、12歳になった時に、その町、長野県坂城町に伝道しておられた宮尾先生が、牧師がたまたま立ち寄ったパン屋さんが源蔵さんのお家でした。その時に家の中にいる源蔵さんがいる気配を感じた宮尾牧師は、その聖書をお母さんに手渡しました。ぜひ読ませてあげてください。その時以来、この牧師はたびたび訪ねては聖書の言葉をお話ししてあげます。源蔵さんはとても乾いていました。生きるための水を求めていました。命の水が源蔵さんの心に注がれました。喜んで聖書を読み、ラジオのキリスト教の放送を聞くようになり、聖書の通信講座を取り寄せ勉強するようになりました。彼は日増しに明るくなりました。家族もその影響を受けて、他の家族もキリスト教に関心を持つようになっていきました。自分の意思を外に向かって表現するために、このお母さんが 見つけたのが、あいうえおの五十音図を壁にかけて、その字を随時指さして、彼の望む文字まで来たときに合図をする方法で、その方法で一字一字を拾っていき、それで一つの文章を綴るという方法を考え出しました。その方法で通信講座の答えを書いただけではなくて、数多くの詩を生み出しました。たくさんの詩があるんですけど、今日クリスマスに関係ある一つの詩を紹介いたします。一度も高らかにクリスマスを喜ぶ賛美歌を歌ったことがない。一度も声を出してクリスマスを祝う挨拶をしたことがない。一度もカードにメリークリスマスと書いたことがない。だけど雪と風が叩く部屋で心の中で歌い、自分自身に挨拶をし、まぶたの裏に書き、救いの御子の降誕を御神に感謝し喜び祝う。この詩には源蔵さんが自分がイエス様を知って、神様の御子が私のために来てくださったことを喜び感謝する思いが込められているように思います。神様は私たちを愛して救い主を送ってくださいました。天使の知らせを今日私たちも自分たちへの知らせと受け止めながら、この地の御子を見出すために出かけていった羊飼いたちのように、私たちも救い主を求めて生きてみたいと願います。この救い主を求めて生きて、この救い主が来てくださった、そして私たちを救ってくださることを喜び感謝を表したいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。今日恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。感謝いたします。2000年前、神様は私たちを決して忘れないで、私たちを救うために救い主を送ってくださいました。これは神様にとって大きな大きな喜びであります。その喜びを私たちに伝えてくださいました。それは神の子イエス様が私たちのために救い主として来てくださったことです。その恵みを私たちは自分たちに向けられた知らせとして受け止めたいと思います。そしてこの方を本当に求めて、この方が与えようとされる素晴らしい救いを私たちはいただき感謝し、そしてあなたを喜ぶことができますように、あなたを褒めたたえるあなたの恵みの中に共に生かしてください。あなたの導きと支えの中に、神様、今この一年最後の礼拝の時を持っています。神様、今この時あなたを褒めたたえる時だけではなくて、これからも神様あなたに支えていただき、この年末の時もこれからの時も、主よ、どうかあなたが私たちを支え守り導いてくださいますようにお願いいたします。この願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。